すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和2年4月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。早速ですが、今夜のゲストを紹介させていただきます。同志社女子大学メディア創造学科教授の影山隆彦先生です。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。影山先生、久しぶりになりますかね。
久しぶりなんですかね。
このラジオは半年ぶりぐらいですかね。
そうですか。ありがとうございます。また呼んでいただいて。
いえいえ、こういう時やからこそ、ちょっと影山先生のお話を聞きたいなと。
そうですよ、すみちゃん。
いろいろね、新聞、雑誌で、影山先生のコメントを最近また富に拝見してるんですけれども。
ありがとうございます。いっぱい、ね。
ちょっとね。うん。僕もね、この時期にこんなこと言うたら、いろいろ心配させるかもしれないんですけど、うん、はい、体調が悪くて。
どないしました？
四十肩なんですよ。何日か前から。
深刻な顔しやがって、もう心配したから。
あのね、肩がもう、上がらなくて、可動域が制限されて、大変なんですよ。
ちょっと今、上げてみて。
上がること上がるんですよ。
上がるの？ものすごい苦
しそうな顔すんな。上がるの上がるんですけど、うん、前にかがめないんですよ。え？前にかがむのがこのぐらいで。
それ肩と関係あるの？
多分肩と関係あると思うんですよ。なんかね、うん、何日か前ですよ。4日ぐらい前に、こう、肩を、ラジオやからなんて表現したいんですかね。
ああ、こう、両手をぐい
っと後ろに引っ張って、うん、引っ張った時に、あれ、すれ違えたみたいになってから、はあ、ずーっとね、その肩というか、この肩甲骨のあたりですかね。はあ、筋が違えた、寝違えしたみたいな状況が結構続いてて。
もう何、数日間続いて
る
の？
数日間続いてるんですよ。ほんで、トイレ行くにも、汚い話です。この前に、かがめないんです
ごめんなさいね。笑ってはいけません。同じ悩みのね、リスナーの方がいらっしゃるから。すいません。すみちゃんとごめんなさい。もう、初めましての方が多いでしょうけど、とても仲良しな影山隆彦なもんですから。
まあね、
笑かしてください。
ずっとイベントをしてまして、はい、もう、だいぶしてますよね。10年近くイベントを。ね、間は結構離れたりしたんですけど、ちょうど、ね、4月28日に久しぶりにやろうと。うん、
24日ね。
24日ですね。
忘れとるがな。
影山先生にお声かけいただいて、やりましょう、うん、やりましょうって言うてたらこういうことになって。
あの時そんなこと思いもしなかったですね。
そうですよね。それで、ね、その上、四十肩に。
四十肩で。四十肩、すみちゃんが僕の13下やったかな、どうやったかな。
私は51年生まれです。
51年生まれ。はい。うん、ややこしい方言うな、西暦で言うて。
1976です。
76年か。はあ、だから14歳や。
14歳。
はい。62年です、僕。
62年。今年58になる、
はい、58なんですよ。えらいことでしょほんま、もうすみちゃんと俺、ためは持てるからね。いや、なんでも笑うんだよ。
そうか、14上なんですね。
えらいことやな、これ。
いやー、だからありがたいですね。14、もうね、大先輩やのに親しく、仲良くお話しさせていただいて。
ね、すみちゃん、年上とも思わず付き合っていただいてね。いや、ええ意味でな。
単純に失礼なやつ。
いやいや、なんでよ。嬉しいよ。
いやー、でも、ねー、ちょっと、今の状況っていうのは、
うん、そうですね。
なかなかね、今日もですよ。はい。KBS はいつからなのかな？なんか入るときに体温計は、はい、体温測られますか？
測ってきました。
あれ測れるんですか？なんかピーってなんか、
はい。
この離れて測る。
主演の方が。
主演の人が。
つけてたでもおでこに。
おでこにつけてました。
うん。で、ピーって、はい、結構ですって。
あれって正確なのかな？
正確なんじゃないの？
なんか35度とか言われて、うん、
P やろ？
P で35度。
おでこの P やんな。
P で、普段36度、やと、南部かやと思うんですけど。
大体な。
大体。
うん。
35度を言われて。
いや、5度言われたって、すみちゃん、リスナーの皆さん、この人めっちゃデリケートな人やから、自分で聞いたやろ？
いや、聞きました。何度ですか？言うて。
ほら、聞かんもん。結構ですよ、ああ、どうもって入ってきたもん。
いや、そう、結構ですよ言われたけど、僕は何度ですか
聞くやろ聞く性格やんか。もう神経質の怖がりのデリケートさんやからな。
35度って低くないですか？そっちがまた逆に心配になって。
どうなの？まだ寒い時やったんちゃう？
さっきですよ。
あ、さっき今日？
今日ですよ。
まあまあ夜になってね、冷えてきたからね。
それでですかね。そんなもんですか？確かに自転車で来ましたけど、事務所から。それでそんな体温下がるかもうなんか、疑心暗鬼になりますよね、こう。
低くて不安になり、高くて不安になり。どうすんのよ。
四十肩になり、不安になり。
腰は大丈夫？
腰は大丈夫です。だからずっと僕ね、腰痛いとか肩こるのがなかったから、もしかしたらこれ普通の肩こりなのかもしれないんですよ。
でも上がらないというか、まあ前にこうかがめないんでしょ？
前にかがめないって言っても、男性器が、ちょっとだけ見えるんですよ。ちょっとだけ言ったらあれですけど、もっと角度的に見えたんですけど。
あ、そう。それぐらいなんでも深刻やな。まあ、
立った時に前にかがむ時、痛いからですよ。ちょっと痛みをこらえたら、完全に男性器を見えますよ。
うって言って男性器を掴まなあかんわけやろ？
それは大体わかるじゃないですか。自分の男性器のうちどこかわかるから。
わかる、当たり前。
見ずに掴めますけど、普通、よう、だから考えたら、ちゃんと見ながらやってるんですね。ショーは。
普通はね。
普段、ちゃんと。
いや、普通みんな持つんちゃうん。
見るでしょ、でも。
見て持ってじゃない。
見て持ってでしょ、うん、だから今こう見れないんですよ。
勘でやってんの？
角度が。
勘で。
いや、勘っていうか、大体わかるでしょ、自分の位置は、さすがに。
時々なんか、よからぬ方向に行ったり
します。いや、行くときあります。だからそれがあるから心配なんですよ。
また出た、心配しよう。
心配なんですよ。で、こう、まあ、僕は、ことさらに大きいから助かりましたけれども。
もう一回言ってみ？もう聞き捨てならんこと言った、今。
まあまあ、それはさておき。
なあ、逃げたな。
いやでもね、今とかって、それこそ、報道ステーションのね、富川さんが、はいは
い、そうですね。
コロナウイルス感染なさってっていうことで、うん、出演者が、演者が離れて座ってる番組が多いですよね。はいはいはい、ただ僕もね、テレビ出ることがあるからわかるんですけど、うん、でも、スタッフは減ってんの？とかっていうふうにね、いつも思うんですよね。
すみちゃん実感として減ってないと思うでしょ？
減ってなかったですね。
でしょ、でピンバイクつけに来るでしょ？
そうなんですよ。
ね、髪の毛直しに来るでしょ？
そうなんですよ。
パタパタしに来るでしょ？
そうなんですよ。そこなんですよね。だからそこが見えちゃって、うん、そこ減らさんかったら意味がないし、うん、見せかけの距離でしかないから、うんうん、離れてても怖く感じますよね、その。
うんうん、新聞で同じことをコメントしたからね、はい、本当にまっすぐに言いますけれども、あれはテレビ局のエクスキューズですよね。
うん、
これだけ離れていますよ、皆さんって言って、あえてこうカメラ引いて見せたりとかしてね。その前後でピンマイクつけたり外したりしてたら一緒やんけ、と、
ね。そうですよね。うん、でね、ある番組で、
はい、
まあ、別室というか、だからな、うん、今は何出演ですか、リモート出演って言うんですか、
はいはい、
っていうのをしてる体の番組があったんですよ。で、生放送やったんですけど、うん、今どういう状況ですか、最近はって聞かれたその出演者の人が、うん、もうずっと家こもってました、うん。今日出かけるまでって言ったんですよ。
はい、
ってことは、ここどこで撮ってんのと思って。
言うてもうたら出かけるまで。
だから多分、局に出て、うん、そこの控え室とかで、うん、楽屋で撮ってるとしたら、うん、意味ないじゃないですか。
そうやね。まあ、一応僕はもうメディアでね、評論とかやってるから、予想ではものは言いたくはないけど、はい、でも出かけてるっていう以上は、自宅ではないっていうことよね。
うん。だからその、タレントの、もしかしたら所属事務所の、なんかそういう部屋かもしれないし、だからね、家でやらんことには意味がないし、ただ、ああいう撮り方をした場合に、それぞれが自宅からとかっていう別の場所からってなった時に、
はい、
それって僕はスタッフはむしろ増えちゃうんじゃないかなみたいな。
そうですよね。だから自宅であれ、その所属事務所であれって、そこにまた出っ張る、行かれるスタッフの方もいらっしゃるし、
はい、
したらそれを補うまたスタッフも必要だし。
ですよね。
うん。総数は増えるかもしれないよね。うん、まあ増えないようにはやってるとは思いますけど、から大変ですよ、作業としてはね。自宅からやれば一番、いいんでしょうけど、やっぱり有名タレントさんね、何かどこかでまた SNS で、ああ、見つけた、みたいなね、
特定されちゃってね。うん。それこそね、前、アイドルが目の、に、ね。
あったな。
見えてる瞳から、そう、どこにいるかを特定してみたいなこともあったんで。
刑事ドラマやもん。
そうですよね。だからそういうことを考えると、うん、 自宅からっていうのは逆に危ないし。
そう。だから避けてるところはあります。きっとね。
だから、今、影山先生がテレビとかご覧になられてて、はい、この時期の放送のあり方として、これいいなって思った番組とかってありましたか？
月曜日のスペシャル版でやってた、月曜から夜更かし。
はい、あ、マツコさんの。
はい。はい、から村上君とね、はい。スペシャルだったんですけど、さあどうするかなと思って、やっぱりこういう人間ですから、興味津々でオープニング見るじゃないですか。はい、そしたら、まあ、ニュースにもなってたから、リスナーの方、ご存知の方も多いでしょうけど、離れてるっていうエクスキューズだけじゃなくて、ほぼほぼ二人 MC のトークは音声だけでやったんですよ。
あ、もう、絵を見せない？
でもね、引きの絵でちょっと見せるの。
はい、はい。
でも、マツコさんも、もう髪もやってないし、もう洋服ももうちゃんと衣装も着てないし、みたいな感じで、もうぼやけた感じで映して、でもそれはすぐパンとやめて、ラジオトークですよ。素晴らしかった。本当に素晴らしかった。
じゃあその、テレビがラジオ化しているような側面が、
うん。まあ、いつも言う、テレビは好きでラジオ愛してるっていう人間ですから、はい、まあ、テレビは絶対ラジオには追いつけない。二回とかならないわけない。テレビはラジオに追いつけないと思うんです。テレビだけでしか育ったことのない人間は、ラジオで喋ってらっしゃるような方々のような巧みなトークはできない。奥深いトークはできないから、うんね、なかなか追いつかない。
影山先生は、今大学の先生ですけど、その以前は毎日放送でプロデューサーなさってた、
はい、
テレビもラジオも仕事なさってたわけですけれども、はいはい、そういう意味でいくと、これから結構その今言ってはったね、松尾さんの番組のスタイルっていうような感じで二人でやったら、それこそね、スタッフも削減できますもんね。
そうです。で、テレビだけれどももう一人と、はい、僕は思ってるんです。
ええ、
スタジオで一人で、リモートでまあ一人二人がいてもいいけど、はい、もう今多かったら4人とか5人とか、関西ローカルがね、関西大好きだけども、関西ローカルがまだまだ東京に比べてスタジオ出演者が多いんですよ。
ええ、
もう一人やと。
うん、
でもう決めましょうみたいなぐらいでやってほしいな。
うん。
うん。そして、だからラジオだったら一人二人でみんな喋るわけですよ。2時間3時間ね。
そうですよね。今日もこのスタジオに二人しかいないし。
そうですよ。
で、ディレクター一人っていう。
そうです。
三人でできるわけですもんね。
できますよ。
ラジオは。
スミちゃんと僕やったらもう2時間3時間、このままなんぼでも喋るやんか。
普段イベントやったらね、ほんまに2時間以上喋ってますもんね。
スミダ竜兵、いつも俺おしっこ行きたいのに、もうそれを知ってか知らずか、もう、まだまだ喋るからな、もうみんな帰りたい、もうお客さんも帰りたい、僕おしっこ行きたい、でも喋り続ける
から。わかるんですよ。もうそわそわしたいのわかるんですよ。もう14個上やからね。
そうそう。
ビール飲んだらもうね。
そうやね。
飲みながら喋るんで、僕
は
ね。
そうなんですよね。
ああ、だから、そういう意味では、僕、頑張らなあかんなって思うのが、テレビがラジオ化したら、
うん、
私はラジオやりながら思ってんのは、うん、自分は、そのテレビいっぱい出てるって、全然無名だけれども、誰かわからんけれども、こいつのラジオ、カーステレオで、偶然聞いたらおもろいな、みたいな、
うん、
それが僕の目標というか、そうありたいなと思って、なかなか難しいんですけど、やってる中で、
はい、
そうなった時に、ほんまに著名なテレビ、一線出てる人たちが、ラジオ的なテレビやり出した時に、
うん、
やっぱりそっちの方がおもろいやんって言われるのは悔しいっていうのがあるんですよね。
さあ、もう、ね、お前気な悔しがりやから。
やっぱりだからそのね、いや、この、こっちのラジオの方がおもろいって言われるようなラジオせなあかんと思うし。うん、
だから褒め殺しではなくって、隅田竜兵喋りうまいじゃないですか。で、テレビの連中はさっき言ったちょっと繰り返し被せになるけど、喋りができてないわけですよ、まだまだ。
いや、
だから追いつくのに時間かかるやろなって思う。
その人に全然よりますけど、
うん、
できる人はそのテレビのスタイルでやってはったりとか。
そうですね
、だからそういう意味ではいろいろなんか進化が問われる。
確かにね。
ねえ、局面かもしれないですよね。
問われると思います。もう、ラジオ化して、とことんテレビはね、なって、なんか原点に帰ったらいいのになって思うんです。
あ、シンプルな形に。
うん、ずっと僕言ってました、それは。本当に。ずっと言ってても、いらんことばっかり足してる。その引き算にするいい機会ですよ、今、テレビは。
その、ね、芸能界の行政的なもんで、
うん、
ここのプロダクションの人をバーターでこんだけ入れてみたいなのが、うん、一般の視聴者も今気づく時代ですよね。
そうです。
だからそういうのが淘汰されていくきっかけになるかもしれないし。はい、
民放のニュースは全部局アナのみ。
のみ。
のみ。
いや、本当にだからね、うん、こうなった時に、うん、要関西の夕方とかでやってる、
はい、
まあ、同じ方の、私も出てたからね、言えないんですけど。
僕もじゃあ我慢しとくわな。
うん、ある、 ありますよね。僕、うん、全然自分が出た番号言えるんですけど、うん、あまあ、アナウンサーがやってるけども、うん、コメンテーターは芸人と、うん、で、まあ、弁護士とかが並んでとかいう、うん、あのスタイルが、うん、今、このほんまに、ちゃんと正確な知識を伝えなあかんときに、果たして必要なのかなって思うと、今のほんまにこの時代っていうのは、あの、ま、このコロナの、この今の局面で言うと、もう、専門的な、だから医療関係者と、あともう政治ですよね。その両方の専門家が、ちゃんと、真摯に向き合って、話せんことには、もうその冷やかしもいらんし、で、別に一般の人の視聴者目線の質問をしてもらうみたいな設定で言い張るんかもしれないですけど、うん、もうそんなんじゃなくね、
はい、
もうそんなんみんな、もういろいろ調べて手に入れてるじゃないですか。うん、改めてやらんでも。はい、だからそういうのをちゃんと見せてほしいなと思うんですよね。
もういつもの通り今日もね、隅田竜平と何の打ち合わせもせずこうやって本番を迎えてますけど、はい、全く同じこと思ってますし、
うん、
つい数日前僕取材でそれ同じこと喋ったから、まだ出てないからもう先に言いやがったらあんまり。それ冗談ですけど、本当におっしゃるとおりでね。で、二人とも芸人大好きなんですから、
はい、
ましてや隅ちゃんはもともと巨人さんの弟子をし、はい、ね、お笑いの道もね、進んではったわけですから、芸人は大好きです。僕芸人一番リスペクトしてるけど、
もうそうです。
だからこそなんですよ。芸人を結局傷つけることになるんで。
今の時に、その、まあなかなかね、有効な立ち位置でおしゃべりができないですもんね。
う
ん、
そうなんですよ。
芸人が。
一瞬なんか困ったような顔しながら喋ってる芸人たくさんいますよね。
う
ん、
そうですよね。
うん、
で、
これ喋らすかみたいな、
まあ。唯一立てるのが、そういう、まあ、庶民的な質問とかいうようなことでしかなくなっちゃうと、うんうん、逆にかわいそうやなとも思うし。
で、あの、あれですよ、構成的にも、報道番組の構成的にも、ちょっと柔らかくなったら、何々さんどうですかって芸人に振るわけですよね。
はい、はい。
うん。
だからあのスタイルって、日本だけなんですかね、そういうコメディアン。芸人がそういうニュースにコメントするっていうような形で出てるのはどうなんですかね。
親しき友人谷口真由美さんによればなんか日本だけや言ってましたけどね。あ、まあことの真偽は定かではないねんけど、でもあんまり多くはないよね。
だから自分が出ててこれすごい矛盾なんですけど、うん、ほんまに今の時にこの、うん、タイミングで弁護士とかね、
うん、
専門家だってあくまで法律の専門家でしかないから、
はい、
いる意味がないんですよね。ほんまに。その、まあ、いろいろ、そのことに関しても、うん、喋れる人も中にはいるかもしれないですけど、うん、まあ、喋ることないと思うんですよ、普通に。一般的に考えたら。だから。
まあ、まあな、でも、すみちゃんはまあ、専門的なフィールドは広いからね。
うん、いやいや、ただでも、全くわかんないんですもん、そんな。うん、コロナのことなんて、ほんで政治的にどうすればいいかなんて、こうなったらいいなっていうのは、ほんまに、一市民としての、考えでしかないし、
はい、
うん、だからもうそういうね、旧来の形をもう変えて、
そうです。
やったらいいと思うんですよね、うん。
個人攻撃はしたくないけど、もう知らないくせに喋ってる人たちっていうのが目につくもんね、今テレビ、ね。
そうなんですよ、うん。
個人攻撃は趣味じゃないんでしません。しませんけど、うん、そういう人たちが多すぎるなとは思いますね。
その中でですね、
はい、
ちょっと、昨今話題になってることで、森山塾さんからメールいただきました。はい、いつもありがとうございます。隅田先生、影山孝彦先生、こんばんは。
こんばんは。
4月12日、12日日曜日、安倍総理自身のツイッターで、シンガーソングライターの星野源さんが公開した楽曲、うちで踊ろうに合わせた動画を更新していました。星野さんの動画を左半分に配置する一方、右半分で総理が犬を抱いたり、読書をしたりする姿を紹介し、友達と会えない、飲み会もできない、ただ皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われている、今日はうちで、と外出自粛を求める言葉を書き込んでいました。菅官房長官は過去最高の35万兆のいいねがあったことは発信は有効であったと会見でコメントしていました。この動画のツイートには賛否両論、どちらかといえば否定の方が多かったような気がしています。緊急事態宣言発令後、命を守るのが一番ですが、様々な弊害が続出する中でのこの動画配信、隅田先生と影山先生はどうお考えですかと。
あれ、すみません、メディアで、あ、今、なまってるわ。メディアで、賛否両論って多いじゃないですか。
はい、ええ、ええ。
あれ、ね、小学校の頃習った賛否両論ってのは、賛成と反対がなんか、なんとなく半々みたいなね。イメージ。
イメージとしてはね。
なんか、安倍さんのこの件はもう、ひひ沸騰みたいな。
そうそう。賛は、中にね、SNS で擁護してる人も、ちらっと見かけたりしましたけど、はい、あっていうよりも、その批判してる人を批判してる人を見ました。 こういうことを批判するなみたいな、今そういうの多いじゃないですか。
多いね、多いね。
このね、ご時世で政府を批判するなとかっていう、うん、そういう文脈で批判してると言いましたけど、まあ、ちょっと、
もうエンターテインメント専門でやってる人間として一番悲しく腹立たしかったのは、はい、安倍総理はエンターテインメントが分かってないっていうこと。
そこですよね。
エンターテインメントの作り手に対するリスペクトがない。その2点かな。
で、星野源さんに対する尊敬も関心もないっていう。
その通りです。
で、星野源さんがどういう趣旨であの動画をアップしてるのかっていうところに想像してないし。うんうん、
まあだから星野源さんはどなたでも私にこれをね聞いてみて共感してくださったらどうぞね無料でアップしてくださっていいですよってことを言ってるから、はい、それはそれは厳密に安倍総理もその例外ではないからね。
うん、
ただ星野源さんは決してこう反論っていうことなくて安倍総理そのサイドからも何もありませんっていうことだけをストレートに言ったのね事前に。
その安倍総理と言わずに安倍晋三さんって。
ね、なるほど。
そこが、まあ、何らかの意味を含んでるんでしょうけれども。
なるほど、ね。
安倍晋三首相と、もう総理とも言わずに、さんって呼んでたことが。
さすが。ま
あ、今回、まあ、よう批判されてますけれども、うん、僕は同じようなことで違和感をずいぶん前に覚えたのが、うん、もしかしたら影山先生のイベントで言うたかもしれないですけど、はい、もう7、8年前ですかね、その、アントニオ猪木さんが、まだ参議院の時に、ある委員会で、はい、まあ、安倍首相に質問をしたんですよ。うん、で、その時に、安倍さんが、リップサービスか、ごめんなさい、猪木さんに対して、私は猪木さんの昔から不安ですと。子供の頃、猪木さんとハルク・ホーガンの試合を見て、そして、ブルーノ・サン・マルチノとの名勝負に胸を熱くしました、うん、というような趣旨のことを言うたんですよ。でもこれはね、プロレスファンからしたら、
はあ、
もう事実誤認が甚だしくて。
やってないわけね。
あのね、そもそもそのブルーノ・サン・マルチノっていうのは、うん、ジャイアント・ババのライバルやったんです。
あ、やと思いました。僕も知った顔したから知らないけれども、スミちゃんが今喋ってくる中で、ああ、ババさんの方かなって。
そうなんですよ。猪木とババが昔同じ団体、日本プロレスにいた頃にも、うん、そのブルーノ・サン・マルチノ来てたんですけれども、その時は猪木さんとほんまに地方の大会かなんかで、
うん、
一回だけ戦っただけですよ。タッグマッチで。
ほうほう。
で、ほとんど戦ってなくて、その後、お互い離れて、独立して、ババさんの、設立した全日本プロレスっていうところに、ブルーノ・サン・マルチノずっと参戦してて、うん、で、ライバル関係は長いことあったんですよ。うん、そういう、もう、プロレスファンからしたら、もうこれは、イロハのイなんですよ。でも、そこを、そういう風に言うっていうことはもう、猪木さんの不安でもないし。
でやろね。
ババさんの不安でもないし。
そらそうや。
プロレス不安でもないし。で、ハルク・ホーガンとの戦いに、子供の時見て夢中になりましたって言ってるんですけど、うん、ハルク・ホーガンとやった試合っていうのは多分一番有名な試合は昭和58年に、うん、IWGP っていう大会の決勝戦で猪木が KO 負けするっていう試合があったんですけれども、はい、アックスボンバーを食らって、舌を出して失神したふりをして、
う
ん、それは不利やったということで、後から、そういうふうに言われてるんですけれども、あったんですよ。うん、
ご本人は認めたの？
猪木さんは認めてない。認めてないですけれども、うん、もうみんな、その、セコンドも、もう真剣に見てたわけですよ、うん。この試合は猪木さんが勝つ新日本プロレスが、もう10年は言い過ぎですけれども、何年もかけてやった大会やったんですよ。うん、で、それの決勝で猪木さんが勝つということになってたはずやのに、猪木さんが KO されて舌出して失神するっていう。うん、で、副社長の坂口誠二さんとかもう泣きながらね、
うん、
もう必死でこう猪木さん無理やり持ち上げてリングに入れようとするけども動かないみたいな状況だったんですよ。で、その病院に運ばれて、入院して、うん、で、坂口さんがまた見舞いに行ったら、
う
ん、その病院は、病室はもぬけの殻で、うん、猪木さんも出かけてた。で、その坂口さんはショックを受けて、次の日新日本プロレスのオフィスに人間不信という書き置きを残して、失踪したという、プロレスファンやったら誰でも知ってる事件があるんですけども、それが昭和58年6月だったんですよ。僕は小学校1年生。安倍さんはもう当に大人やったんですよ。
なるほど。だから子供。スミちゃんどこじゃないでと。
だから子供の頃っていうね、うん、っていうのはおかしいんですよ。だから、その時にこの人は、その、不安とか言っておいて、全然関心ないし。
なんでそんなこと言うたんやろな。
そこなんですよ。で、だから、そのね、正直プロレスに関心なくてもいいんですよ。
うん、
星野源さんに関心がなくても、うん、まあ今、星野源さんはプロレスよりも、言うたら今、国民的な、 まあ関心事でスターやから批判も多いですけれども、うん、ただそれも別に関心なくてもいいと思うんですよ。
う
ん、
そうよ。
ただ、っていうことはもしかして今起こってる社会で起こってる事象にも関心ないのかなと思っちゃうんですか。
思っちゃうよね、
うん。うん。で、そういうふうに思ってしまう動画やったわけで、
うん。
で、もう一つ言うと、いいともが終わる時に、安倍さんがゲストでテレフォンショッキング出た時。
出たな。ありました。覚えてるわ、覚えてるわ。
あの時も安倍さん何言ったかっていうと、タモリさんに向かって、
はあ、
よう見てます、タモリさんで
も、はあ。
特に好きなんが、ボキャブラ天国って言ったんですよ。
よう覚えてんな。
僕もそう、だから猪木さんと同じ、猪木さんに対する発言、同じ違和感を覚えたんですよ。タモリさんのよう見てたら、タモリさんの代表作は、決してボキャブラ天国ではなく。
絶対違うよね。
少なくともボキャブラ天国ではない。
多分、タモリクラブって言おうと思って、ボキャブラ天国って言ったんちゃうかな。
ああ、それはそこまで、全開できない感じでしたね。もう、ボキャブラ天国が、でした、あれは。
タモリファンやったら一番出るのはタモリクラブやからね。
タモリクラブとか、昔やった今夜は最高とか、そんなんやなと思うんですけど、うん、その辺でね、だから、その時に感じた違和感が、また、またやっていうのが僕ね、あって。
仮説やけどさ。
はい。
作家がついてないんちゃうかなと思うよな。
それはありますね。
うん。うん、自分で全部あれツイッターやって何とかやって、まあ、失礼ながらご自身でツイッターはできないでしょう。
それはされてないと思う。
できないでしょ。だからもうこうやってああやってっていうのをちゃんとね、段取りする人がいますよ。それ作家という言い方が正しいかどうかわからんけど、はいはい。それがちょうどもう一流どころじゃないような気がするよね。
ブレーンがね、うん、ちょっとずれてますよね。
ずれてます。
で、調べるべきじゃないですか。その。
そうや。
ねえ。
そうやね。それが甘いよね。
ブルーのサンマルチのと、え、うん、猪木とやったっけみたいな、うん。今、もう検索したら分かることじゃないですか。
僕らも事実関係めちゃめちゃ調べるもんな。
そうですよね。なんか一回、いや、と言いつつ結構事実誤認が多いですから
ね。あ、そう
だ。
だ僕らっていう
のかな。佐山さんから言われることもあるんですけど、うん、もう何が悲しいね。ほんでね、安倍首相の動画があって、うん、で、まあ批判されている中で、私の師匠のオール巨人も、
はい、
批判、的な、まあ、ツイートをなさった、批判というかね。
安倍さんに対してね。
そうです、そうです。うん、同じ格好で、
うん、
お茶飲んで、
うん、
本を読んで、うん、テレビをこうつけようと、うん、ほんで犬を抱いて、うん、お家で犬飼ってはるから、それを、ツイッターでアップして、はい、で、そのメッセージ付きでちゃんと、もう、国民に一斉に給付せえということを書いて、うん、
はい、
その写真をアップしたっていうのがあって、うん、結構1万8000とかリツイートとかされたんですけど、おうおう、思うのはほんまにね、巨人師匠とか阪神巨人なんて一番政治的なことを言わん、ネタをされてきた人に、
はい、
そういうことを言わさんといてと。
わあ、でも今の話はいい話やな。もう弟子ならではの話やね。
いや、思うんですよ。だから、師匠はどう思ってるかわかんないですよ。僕としては、ほんまに、ちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、女に生まれてってってて、みたいな。それでやってほしいんですよ。ほんまに。
そうやねんな。
うん。だからそこ、もうそこまで、だから師匠も危機感を感じてるし、だから今でもいろいろ考えてあったんですけど、それを表に出すタイミングもなかったし、うん。だからそこがね。
だから本当にもう不安感が募ってるんじゃないですか。我が国のトップに対しての。
うん、それはあるでしょうね。う
ん、あとはあんまりまあね、政治的なことをこう強くあんまり言うのがね、僕は普段エンターテインメントですからやけど、そんなにまだ、支持率キープしてますかみたいなこの違和感ね。
ありますね。
うん、嘘やみたいなね。うん、
どういう聞き方を世論調査してんのかなっていう。
なあ。
うん。
それが知りたいね。
まあ、ただね、だからいろんな情報の取り方をしてる人がいるし、うん、で、これ聞いてたら、いや、おかしい。あんたらが、うん、情報弱者やみたいな言う人も多分いるやろうし、うんうん、それはもう人それぞれ考え方は。
そうですよ。
ね、全然あって。
そうそう。それはすみちゃんとか僕のバランス感覚でも、いろんなものの考え方がね、ありでいいわけですよ。うん、それでまあたまたま僕とスミちゃんが同じ考え方やから言ってるわけであって。
僕はだからそうなんですよ。ね、だから巨人師匠がね、うん、どうしよう思って巨人師匠がウーマンラッシュアーの村本さんみたいにスタンダップコメディとか始めたら。
全次郎とかな。全次郎で言ったらすごいね。
まあね、ちょっと。まあ、
それはないでしょ
う。だからでもまあまあ、でもね、うん、ラジオでできることっていうのは、だから、うん、でもそこでなんか肩肘張ってやるのも違うと思うし、うん、急に内容変えるのも違うと思うし、
うん、そうなんですよ、うん、でいつも言ってるのはだから取材にも答えて今繰り返し言ってるのはエンターテインメントは素晴らしいんだと、
はい、
でもエンターテインメントは危機だと ね、エンターテイメント僕はずっと応援か、ね、応援の旗を振り続けるけれども、はい、何でもおもろいことやったらええわけちゃうでと。
うんうん、
時としてそれは聞く人見る人が受け止めたら暴力につながることがあるんやと。
うん、
だから今という時代を踏まえておもろいことをやらなあかん。
はいはい。
うん、だから冒頭で僕とスミちゃんが正規をなんとかって言うたけど、はい、あれも踏まえての話や。今無理からやけど。ね、いや、まあ、無理からじゃないよ。だから分かっていて、うん、今、ちゃんと
このラジオ、ね。そうなんですよ。そういう、こういう大変な時でも、
うん、
四十肩になる日常もあるわけですよ。
そうですよ。
一方では。
そうそうそう。
ねえ。
アホらしい話は聞きたいな、ね、いつの時代でも。
うん、この調子で、影山先生には、いろいろと今夜はお話を聞いていこうと思います。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年4月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。